皆さんおはようございます。今日からですね、今、ご案内がありましたように新しいシリーズをですね始めてまいりたいと思います。備えればあればですね、憂いなしということで、今日は第1回目のですね、揺るがないものを、求めて生きるということについてお話しさせていただきます。ところでですね、皆さん、災害時の備え、最近はですね本当にあらゆる災害が起きていますが、その備えをするときにどんなことを思い浮かべますか？備えに対してですねどうされてますか？台風などですね、備えに対してですね3つの満タンをですね、よく推奨されてますね。携帯のバッテリーの満タン、そして車のガソリンの満タン、そしてお風呂の水の満タンというものです。また停電の際に懐中電灯などの電池が切れた場合の代用として、サラダ油を使ったランプというものがあります。慣れればこのランプですね 2,3 分で作れるそうです。サラダ油は発火点が高くて常温で火がつくことはないので安全で、しかも長持ちするようです。たったのですね 5g のサラダ油でなんと3時間も燃え続けることができるということですね。そしていざという時にこの身近なものとして私たちが備えていくことができるものだと言われています。そしてまた災害というとですね、地震、雷、火事、親父っていうですね、ことわざがありますが、この最後のですね親父というですねのはユーモアの意味も含まれていて、ここに自分にとって身近で恐ろしいと思われるものをですね入れてみると、それに対して日頃どう備えればよいか考えられます。サラリーマンのですね川柳の中では優秀賞上位に挙げられるものの中においてはですね、必ずと言っていいほどですね奥さんやお母さんが登場してきます。そこにはですね切実に訴えているお父さんの悲しい姿が思い浮かべられるんですが、ここでいくつかですね挙げたいと思います。最近私もちょっと川柳ハマってるんですが、出社日は次はいつなの、妻の圧、嫁の呼吸、五感で感じろ全集中、耳痛い、常時マスクと妻の愚痴。お父さん、ぜひですね災害にきちんと対策し備えましょう。とにかく今の時代、災害はますますいつどのように起こるか予測つかないもののことも多いですが、一つ言えることは身の回りに迫るものとして必ず起きるということです。ですからそれに私たちが備えることは言うまでもありません。しかしそれ以上に聖書は同時にもっと重要なことに備えなさいと言っています。ノートのですね最初の御言葉冒頭のですねマタイの25章1節から13節をですねちょっと長いですがお読みします。そこで天の御国はそれぞれの灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油は持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなのであなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。いいえ、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、そして戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。まことにあなた方に言います、私はあなた方を知りません。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。 この箇所はイエス様が語られた言葉ですが、イエス様は例えとして当時のユダヤの地域で持たれていた結婚式の様子を背景に大切なメッセージを伝えられました。ちなみにその当時の地域では結婚式は通常夜に行われていたようです。そしてその結婚式は次のようだったと言われています。花婿と彼に付き添う友人たちが花嫁を花婿の家に迎えるべく行列をなして、そして花嫁の家に向かっていきます。そしてそれに対して花嫁の友人の女性たちはそれぞれが明かりとともに予備の油を用意して彼らが来るのを心待ちにしています。けれども彼女たちは花婿がいつ来るかわからないので、いつ来ても良いように余分な油をあらかじめ備えていて、そしてひたすら待ち続けるんです。そしてついに彼らがやってきます。彼らがやってくると明かりを灯しながら一緒に花婿の家に向かうといったものです。この例えでは娘たちは私たちのことを示しています。そして花婿はイエス・キリストを示しています。つまりこれらのことからこの例えを通してイエス様が私たちに伝えられたメッセージは、イエス・キリストはあらかじめ知らせもなくある日突然、しかし必ず私たちを迎えに戻って来られるということです。その日はいつかということは正確には知らせませんがでしたが、むしろ神の意図であえて神の意図であえてそれを言わなかったと言った方が適切ですが、その日は確実に来るので目を覚ましていなさいと言われました。と同時にそれはこの世の終わりとともにやってくるのだとも言われました。そしてこの世の終わりについてどのような兆候や印があるのかを前もって明らかにされたことが聖書に記されているんです。そしてそれを注意深く読んでいくなら、その終わりの日がますます間近であるということがはっきりとしてきています。しかし聖書で予言されていることは今でも歴史でも証明されたように、そしてこれから起こるであろうこともすべて完全に成就します。それと同時にここからが大事なところですが、聖書が伝えている言っている終わりの日の予言は私たちをいたずらに煽ったり恐れや不安をもたらすために与えられているのでは決してありません。むしろ私たちを備えさせるものです。それはまさに結婚式で花嫁が花婿が来るのがいつかと喜びとそして希望を持って迎えるようなものです。だからこそ私たちがどのように生きたらよいのか、そして何を備えたらよいのかが重要になってきます。しかしこの箇所で10人の娘たちの5人は賢かったが、後の5人は愚かであったとイエス様は言われました。すなわち5人の娘は油を備えていたが、後の5人の娘はその油の備えをしていなかったんです。そのために5人の油を備えていなかった娘たちはその婚礼の大切な祝宴に預かれなかったんです。ですからイエス様はそのような愚かなものとはならないように前もって私たちに伝えられたんです。そして神が願っておられることは当然私たちがその賢い娘たちの方になることです。イエス様は人がたとえ全世界を手に入れたとしても誠の命を失ったら何の益になろうかと私たちに問うています。そして私たちがこの与えられている人生が本当に神様の与えてくださった意味と目的があるんだと、そして主は私たちに本当にその与えてくださっている素晴らしい計画について知ってほしいと願っておられます。ですからそのために今日は私たちが備えるべきことの2つのことについて話したいと思います。1番目ですが、神と神の御言葉について学ぶものとなる。第2コリントですね、4章18節を読みます。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。見えないものは永遠に続く、それは何でしょうか。それは第一に この世界、そして宇宙を作られた創造主である神ご自身です。そして神の言葉です。創造主である神がご自身の言葉によってこの世界を作られました。ヘブル11章3節には、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟りますと書いてあります。創世記で光をあれと命じられた神はこの世界を言葉によって作られました。神は無から有を創造される方で、何もないところから作られたんです。ですから目に見えるものが目に見えるものの、からできたものではないと、決してないということがわかります。これを私たちはどのように捉えたらよいんでしょうか。シンプルに信仰を通してです。それを科学的に捉えようとしたり、論理的に正しい筋道を立てて理解しようとする前に、まず単純に神が言われたことを信じることです。そしてその神の言葉は聖書の書かれた御言葉に基づいています。その時に私たちは聖霊によって理解することができるようになります。ですから幼子でも理解できます。むしろイエス様はこのように言われました。子供のようにならなければ神の国に入ることはできないと。神はそのように私たちにこの信仰の賜物を与えてくださいました。それは神から与えられる贈り物です。そしてこの神が作られた宇宙、そして壮大で美しい山や海や川も、あらゆる自然、そして生物も、これらは神の創造の御業です。そして何よりも神は人間、私たちを神によっていかに精巧に作られているんでしょうか。今ここにビデオカメラがで私が映し出されていますが、このビデオカメラも誰かの創造によって作られました。誰かの創造、思いの中でそれが作られたんです。まず誰かがこれを作る前にイメージしたんです。最近のカメラを見るとどんどん進化して、その精巧さにはですね、驚くばかりなんですが、しかしこのカメラのレンズがいかに優れていて、そしてあらゆるものをクリアに、そして、鮮やかにですね、映し出していたとしても、私たちの肉眼のレンズには決してかなわないんです。ですから皆さんに今映っているこの私ですが、皆さんが実際に目にしてした方がもっと良い男であるということがわかります。とにかくですね、神の言葉こそが全てのものに命を与え、そして無から有を生み出すものです。そしてイザヤ40章8節では、草は枯れ、そして花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つと言っています。ここでは神がご自身の言葉と人とを比較しているんです。人は草や花のようにどんなに美しく咲き誇っていても、その栄華はいつか廃れていく、そして儚いものであると。しかし神の言葉は草や花のようではなく永遠に廃れることはないと。そして神はさらにご自身の言葉は永遠に立つと言われました。その意味は永遠に変わらないという意味もありますが、さらにその永遠に立つという意味は、人を慰め、そして力づけ、立ち上がらせていくという希望と励ましを意味しています。先週イースター礼拝でイエス・キリストの復活を力強く宣言し、そしてお祝いし賛美しました。主は生きておられます。そして神の言葉は私たちに命を与え、そして力づけ、生きる力を与えてくれます。そして永遠の備えをするということは、この命の源である神と神の御言葉について学ぶものとなることです。さらにはそのことを通して神の変わらないご計画と目的が何であるかを知ることです。すべてのものは必ず揺り動かされていきます。しかし神と神の言葉は決して揺り動かされることはありません。国も経済も仕事も健康も明日はどうなるか分かりません。ですからこのような時代であるからこそ、ますます 揺り動かされるものではなく、揺り動かされないものが何であるかに目を留めていきましょう。そして神と神の言葉を学ぶことを通して、その時に私たちは決して揺り動かされないものが何であるか、またその希望を見出すことができます。そして神はこの命の言葉の福音を通してそのことを表してくださいました。福音は滅びる者にとっては愚かであっても、信じる私たちにとっては神の力です。そしてこの言葉にだからこそしっかり立っていきましょう。そして神の福音を受けた者はその神の言葉によって日々新しくされ、そしてこの人生で目的と意味が与えられていきます。そのことのために2番目のポイントですが、神の働きにしっかりと専念する。第一コリント15章58節読みします。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。神様は私たち一人一人に神様の働きに招いてくださっています。復活の主が蘇られ、そして天に上げられて私たちに与えてくださいました。イエス様が私たち一人一人に大宣教命で私たちが果たすべき使命というものを与えられました。そしてそれは私たちが置かれたところでそれぞれに特別な役割が与えられています。そして教会はその神様の福音を伝えるために聖書に基づいて4つの働きを大切にしています。今読んだ御言葉の主の技というのは英語では The Work of the Lord となりますが、ある人たちは教会で神様の働きが何であるかを覚えやすくするために、この Work というですね、単語のそれぞれの頭文字をこのように言い換えています。 W は Worship 礼拝、 O は Outreach 伝道、 R はリプロダクション、デシカ、そして K はギリシャ語でコイノニア、交わりという意味です。W、礼拝、そして O はアウトリーチ、伝道、そして R はリプロダクション、デシカ、そして交わりです。この礼拝、伝道、デシカ、そして交わり、これらは本当に神様の働きにおいて福音を伝えるためにとても重要です。そして今でも神様はその神様の働きを教会を通してなさっています。そしてどの教会もこれらのことに取り組んでいますが、しかし今日はここからもう一歩私たちの行動指針にまで落とし込んでいきたいと思います。具体的な行動指針として次の4つの領域で学んでいきたいと思います。以前にも少し触れましたが、ジョン・マクスウェルというですね、元牧師でビジネスや教育などの能力開発、人材育成、リーダー育成という世界最高のメンターとしてですね、活躍している人がいるんですが、彼は仕事でも、そして家庭でも、学校でも、どんな分野でも次の4つの分野を学び耕し続けるなら、きっとその分野で豊かな実を結ぶと言っています。その4つをですね、今からちょっと挙げたいと思うんですが、最初の R がリレーションシップ、人間関係、そしてエクイッピング、備え、そしてアチチュール、態度、そしてリーダーシップ、これらのですね、4つの領域において、これから4週間にわたって一つずつ取り上げていき、そして聖書の視点に立って話していきたいと思います。そして願わくば聖霊がこれらの4つの領域において私たちに油を注ぎ、そして神様の働き人としてこの時代に私たちを備え、そしてこれから豊かに用いてくださるように心からお祈りします。最後にですね、祈る時を持ちていきたいと思います。終わりの日に神である主は言われました。私はすべてのものにご自身の霊を注ぐと。その時に老人は夢を見、そして青年は幻を見るとあなたは約束されました。今も復活の主が信じる私たち一人一人のうちに共におられ、そして力強く生きて働いておられることを主よ、ありがとうございます。そして神様、 私たちがこのように救われたのは、神様の素晴らしいこの福音を、この力を、この人々にもたらすために、私たちが救われました。主よ、どうぞ、収穫は多いが、働き人が少ないとあなたはおっしゃいました。今この地上で、私たちが何のために生きたらよいのか、なぜ今私たちが生かされているのか、そのことを私たちがしっかり見出すことができますように、また神様が本当に与えてくださった、約束してくださったように、私たちが主にある働き人、備え人として、どうぞこの地に神様の素晴らしい福音の光を届けていくことができるように、どうぞ今学んだそれぞれの領域において、主がこれから私たちを油注ぎ、そして整え、それぞれの場所に使わせてくださいますように、あなたがこれからそのことを成してくださることを心から信じ、愛する尊きイエス・キリストの名前を通して心からお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます。復活のですね、イエス・キリストは信じる私たちのうちに今も働いて生きておられます。生きて働いておられます。今週もその神様のですね、特別な知恵と導きと力と平安、そして喜びが豊かに皆さんのうちにありますように、神様の祝福がありますように。